いやー、
天神祭りでおじゃるな。
まさしくドンピシャリの日ですね。
ドンピシャリでおじゃるよ、はい、
今日はあれですか、ギャルみこし。
ギャルみこしやってたらしいよ。
ギャルみこし行きました。
行くわけないじゃない。
あれそうだよね、仕事だもんね。
そうです、仕事中でございました、はい、ずっと室内におりましたけれども、はい、見たことない生では。
そう、僕も生で見たことないのよ。
ギャルなのか、うん、っていう人たちが
でもね、あの人たちは、うん、芸能人の卵なんですよ。
そうそうそうそうそう、うん、ギャルみこしとか、あれもそうよね、福娘とかもそうだよね、うん、そうそうそうそうそうそう。
福娘はまあ場所によってあれやけども、うん、バイトの方も多いけれども、ギャルみこしは募集かけた時に、うん、事務所が入るんですよ。
あ、そうなの。
そうそうそう、でうまくいけばそこからそういうお姉ちゃんとしてのデビューがあるよっていうのを聞いたことがあって、そうそうそう、今のうちから目をつけておいた方がいいですよ。
あれですよ、今日映像は見ましたけどね、
うん、はいはい、
いわゆる白人のお姉ちゃんたちもいらっしゃいましたよ。
ホワイティーが、
ホワイティーな梅田な感じが、
梅田な感じで、
はい、梅田な感じの人たちもいましたね、は
い、なるほど、すごいな、国際色豊かな、
国際色豊かな感じですね。
なるほど、う
ん、フィフィではなかったよ。
リオのカーニバルと合同で、
リオのカーニバルどっちかっていうと朝黒い系の人なんですけどね。
ホワイティーじゃない感じ、うん、
ホワイティーじゃない。あの人たちはすごいよ。でも神戸祭りとか行くじゃないか、
うん、はいはい、
神戸祭りとか行った時のいわゆるカーニバル系の人たちの露出度が大変なことになってて、
うん、まあね、ほぼこぼれてる感が、
ほぼ裸ですからね、あれ。
はい、すごい世の中になりましたね、
うん、だから天神祭りとか祇園祭りもそんな感じにすればいいんじゃないか。
おお、祇園もかい、
祇園祭りも、
うん、天神祭りがだいぶね、ギャルみこしによってこっち側に来ましたんで、
そうだ、
じゃあ次は祇園も、
祇園祭りもそろそろ、
そろそろ、
まあ、
ここの上に女座りつけて、
ほぼ裸の女の子たちが
はい、
いや、ここはほとんど女の人上がれないからね。
まあそうですよね
上がっちゃダメなんだよ。
ダメ。じゃあ女の子用の矛、
あ、いいですね、
ギャル矛、
ギャル矛、
うん、
絶対許さないだろうな、あの人たちは伝統を重んじる人たちです
ね、はい、怒られるやつですよ、
怒られるやつですけれどもね、はい。
まあまあどうでしたか、お忙しかったですか。
まあぼちぼちですな。
ほうほうほ
う、うん、まあ忙しい時もあれば、
うん、はい、
今の時は週に1日2日しか働きませんので。
お、そう、マジで。そんなに今の、
もう全然もう働いてないよ。
働かん男じゃないですか。
働かん男になりましたね。
貴族じゃないですか。
貴族ですよ。
いいな、貴族は。
貴族、
はい、
夜中に徘徊してたりしますからね。
それ違うやつですね、またね。
もう夜中にこう、
はい、
なんか散歩したくなって散歩したり、
うん、通報案件ですか。コンビニ
で通報案件ですね。
いいですね。
通報、まあね、
はい、
あんまりこう、
うん、
こうラジオでこうそういうことを言うのはあれなんですけれども、
はい、
まあ京都アニメーションをね、
あ、そっち持っていきますか。
あの人もね、まあでも怪しいっつっても台車で蛍光管運んでるだけじゃ通報できないからね。
まあね、あの絵面だけでは、
あの絵面だけでは、まあ、
ね、
変な人おるなぐらいの、
そうなんですよね、
音だよね。だって俺たちもだから普通に仕事しててたよ、まあそういうものを台車で運んだりすることもあるじゃん。ないか、
まあ、まあそうですね、
いわば、
はい、
でまあ怪しい格好してるじゃん。
そうなんですよ、
マカロニほうれん草の T シャツ着てるやつとかいるじゃないか。
そうなんですよね、やばいんですよね。
やばいじゃないか、そんなのね、
マカロニほうれん草着て許してもらえるんじゃないかな。
許してもらえるかそうなのか、
はい、あれは許してもらえません。
だからもうまあまああの事件以降やっぱりこう、はい、なんかこうやるせないですな。
気が塞ぎますか。
塞ぐよね、ああいうニュースはね。
まあね、だからニュースをねあまり見ないようにしてないんです
よ。見ないようにした方がいい、うん、ツイッターとかも見ないようにした方がいいね。
そうなんですよ、
ああいう時はね。
そうなん、もう流すことにして、あのニュースは、まあしんどい、ニュースが全部しんどいんですよ。選挙もダメだったしね。
選挙もそうだし、あの吉本のあれもそうだし、
う
ん、
うね、もう
なんかこう見てるとしんどくなりますな、最近は。
カットしないですな。
楽しいニュースが欲しいよ。
楽しいニュースなんかちょっと作りましょうか。じゃあ我々でね、
ギャルみこし、
ギャルみこしギャルホコ、
ギャルホコギャルホコを俺たちで買って、
はい、俺たちプロデュースギャルホコでいきましょう。
そう、まあまあ金かかるよホコは。
まあね、 ここちょっと余った材、
あ、あなたの家に余った材で作ろうよ。
そうそう、うちで余った材で作って、うん、うちのちびこちゃんたち呼んできて、
そうだね、
はい、金かからんギャル方向
いいですね。君のところに少なくともそうだな、はい、ギャルが何人かいるからね、
はい、
遠の立ったギャルも何人かいるから、はい、
全員マダムですけども、
あ、マダム、マダム的な人たちと、はい、まあまあ本当に若い子たちもいるじゃないか。
まあまあそうですね、はい、
もうなんかあの祭ろうぜ、
祭りをします、祭り夏ですから、
いや本当に本当に、はい、なんかね、うん、どうもこの気分がふざぎ込むのは、
はい、
やっぱりもうみんながこもう個々だからダメなんだよ。
お、
みんながワーワー言ってる
なんと
状態にならないと、
そんなこと言い出しましたね。
いかんのじゃないのか、
永遠の孤独を満喫していた男が
いや満喫したくてしてるわけじゃないんだよ。
ああそうなんですか。結果的に満喫
結果的に孤独なんだよ。
あ、
ま
あ
しょうがない、ね、寂しいこと言わすのよ。こん
な好きでやってると思ってましたよ。
好きでやってませんよ別に。
おお、
いやいや、まあでもあの何ちゅうのも
う
なかなかこうね、はい、おじさんおばさんになってくると、
はい、
もうなかなかみんなでわーわー集まってやるとか、
うん、
なかなか多くなくなってくるじゃないか。
難しいんですよね。
あなたまあ芝居やってるから、
うん、あれもね、
またちょっと違うでしょ、それも。
お芝居のわーわーは、まあ、イベントなんですよね。
そうね。
でこうやっぱりこう意識を高くみんな持ちたがるんですよね、
うんうんうんうん、
遊びじゃねえんだみたいにね、
う
ん、
そうだね、
どう考えても遊びなんですよ。
遊びなんですよね、
はい、だからそれはそれとして、まあお芝居は一生懸命やるとして、
う
ん、だからこの間やったバーベキューみたいな ね、ああいうイベントをちょいちょい挟んでいって、
そうなんだよ、
スカッとしようぜっていう、
そうするべき、
そこなんですよ。こっちはもう読んだのに逃げへんかったから、
いやいや、あの日はダメだったんだよ、しょうがない仕事だったんだよ、あの日は
仕事は休まないと。
あの僕たちの仕事は、
うん、
あの普通に毎日仕事があって、
ええ
ね、この日休みますっていうんじゃなくて、仕事この日どうですか、はい OK ですっていうのをやっぱり休みますってわけにいかないわけです。
そうですよね、そうなんです。
ちょっとあの順番が違うんで逆なんです。
日雇いですからね。
日雇いですよ、
ずっとやってるけど日雇いですからね。
所詮日雇いですよ、
うん、
あのね、その辺のね、あの道端で穴掘ってる人たちと変わりませんから。
そうそうそう、交代効かないですからね、
はいはい、あの光る棒を持ってこうやってる人たちと変わんないんですよ
僕ね、でもね警備ってやったことないんですよ。
あ、そうなの。
そうです、芸大生のくせに警備をやらない男でしたよ。
芸大生のくせに。
そうですよ、芸大生といえばね、根系ですから。
行きました。
行ったことないんですよ。
行きました。寝てました
怒られるやつや。
はい、一番ひどかったのはね、あの場所はあんまり覚えてないけど、うん、もう工事は夜中やってないわけですよ、
うんうん、
だけれども、まあ、2車線をちょっとはみ出てるので、
はいはいはいはい、
あのそこを警備するんですけど、
タットゲート
夜中にね、ずっと起きて立ってでもね、車がね1台も通らないわけでね、
うん、通りませんよあんなところね、
あの人も通らないんですよ、
うん、あんな山の奥上の方でしょどうせ。
いや山の奥じゃないんだけど、
ああそうですか、
あの川沿いの辺ですね。
本家山の上しかやってないと思ってました。
いやいやいや、結構いろんなとこ行きましたけど、忙しい日もありましたよ。 お祭りの警備とかもありました。
おお、すごいな、
はい、
だけど僕はあれだけ1回だけ行きましたよ。
何を。
あの花博の警備。
お、花博の警備ですか。
じゃあ 俺
警備されてたかもしれないね。俺は花博で、あのフロートの上で着ぐるみ着てたからね。
あ、そっちかそっちだったか。
イベンターの方のバイトで、
なんか裏口みたいなところに立っとけって言われてずっと立ってて、
あるよね、
偉い人来たら通せっていう。
大体役に立たないやつは人があんまり来ないところに連れて行かれるわけですよ。だから僕もそうやって人が全然通らないので、うん、すごいよ、警備員の服着たやつがヘルメットを枕に道端で寝てるんだから、
ね、アウトですよ。
アウトです、
ね、どこ見てもね、
完全にアウトです通報案件。
はい、アウト、はい、全然通報ですよ。
通報案件です、
はい、
だから通報する人さえ通らない。
それすらいない。
そうしかも当時あの携帯電話なんかないですから。
なかったですね。
通報するためには家に帰るか、
うん、
公衆電話に行かなきゃいけないんだけど、公衆電話ないですから、
ないですか。
家帰る頃にはもう通報するのもめんどくさい、
う
ん、
もう忘れてますからね。
そう、今だったらもうすぐ通報できますけど、
即ですけどね、
うん、
そうですよ。携帯電話なかったですよね、昔。
なかったです。
僕ら大学生の頃って。
そうですよ。
どうやって生きてたんだろうと思いますよね。
いやだからね、なんか梅田でね集合だとか言ってね、バイトかなんかで集合して、全然来ねえ
です。現れんやつが。
でも先に行くこともできないわけ。
まあそうですよね、ほっとくわけにもいかん、
ほっとくわけにもいかないし、どうしたらいいのかわからなくてずっと待つ。
おおおお、不毛ですな。
あれ困るの？
ね、困るというか仕事的にアウトですね、仕事ならば。
うん、いやだからこう駅のやっぱりね、黒板にね XYZ とか書くわけだよ、ね、
昔はあれがありましたな。そうかそうか、伝言板ってありましたね。
XYZ と書いてあったでしょ、やっぱり
書きました、みんな書きましたよね。
みんな書きましたよ、あの時代
は。はい、あの時代 XYZ しか書きませんでしたよ。
今やもうそんな黒板自体が置いてませんから。
ないですから、
ね、駅、今だから逆に携帯電話持たないポリシーの人って、はい、うん、バレにいるじゃないか。
いますね。
ああいう人たちは遅刻したり遅刻されたりすると大変なことになるわけですよ。
そうですよ、変更が効きませんからね。
効きません、うん、もう潰しが効かない人たちですから。
潰して言うな。
潰し効かないよ、
もう大変なんですから。
あの堅苦な感じが好きじゃないの
俺。ああ、いや、いいじゃないですか。
まあまあ分かるけどね、さっきも言ったみたいにいろんなもん見てふさぎ込むよりは、
そう、
もう持たないっていう潔さは
ちょんまげ言ってるみたいなもんですよ。
そうですよ、あるんですけど、うん、結果相入れないじゃない。
結果ね、俺仕事になんなかったり
しますから、仕事になんなかったり連絡つかなかったりさ
そうそう、遊びに行けないですからね。
大体その仕事中俺らでもちょっと離れたところにいて、
はいはい、連絡取り持ってね、
連絡取り持って、はい、あ、そっちできたかと、こっちの準備はあのできてるから、もしあれだったら手伝いに行くぞさえできないわけです。
できませんね。
どこ行ったかさえ分かんないし
トランシーバーですよ、昔は。そういう時は現場は
トランシーバーも使うんだけれども、
ありましたでしょ、僕らも使ってますよトランシーバー。
今でも使ってますよ、今でも使うんです。
インカムをねつけて、
インカム
でも使わなくなりましたよ、うちの現場も。
使わなくなりましたか。
携帯の方が早いもん。
まあまあそういうことです。
LINE でピロンってやったのが絶対早いですよ。いやだから、
俺たち車でね、四駆で遊んでる頃に、はい、みんながやっぱりね、アマチュア無線の免許を取って、
おお、
もう今でも俺車に乗ってるけど、ほとんど無用の長物ですよ。
みんなに使うことはないですからね。
遊びに行くこともなくなってるし、
うん、
であれをつけてると何がいいかって、喋りながらこう帰れるわけですよ。
ああそうですよね、
まあ、
複数台でつないでね、
そうそうそう、同じ車に4人も5人も乗ってることはほとんどないので、はいはい、
みんなソロで行ってますからね。
大体みんなソロでわーっとキャンプ行ったりとか、4日で遊びに行ったり、
はいはいはい、
まあ、こうガサガサ言いながらまだつながってる、相手はもう言ったら1号線走ってて、
はい、
こっちは171号線走ってたりするけど無線でつながってたりするわけです。帰りながら
解散でばらけてるのにまだ繋がってる。楽しそうだな。
徐々に聞こえなくなる。すごく楽しいね。
へ
え、そうか。ところが、はいはい、ところがこれね、トラックのうんちゃんとか
あ
ガンガン使ってるわけですよ。
トラックはね、
まあ言っても違法電波で。
まあね、まあ、この人たちはね好き勝手やりますからね。
もう考えられないような距離のとこから無線が聞こえてくるわけ。金ゴゴン、金ゴゴンとかって聞こえてくるわけ。本当に本当に。だってあれすごいのは電波が汚いのね、
うんうん、
増幅しすぎて、
はいはいはい、
綺麗な波を打ってないわけよ、
はい、和訳ちゃんなんですね。
だから隣を例えば普通に車走ってて、普通にラジオ聞いてても、
はいはい、
そのラジオに飛び込んでくるから、はい、
ラジオの周波数帯まで入ってくるんや。
全く周波数違うはずなのに電波が強すぎて乗ってくる、
はいはいはい、めちゃくちゃやな。
普通にアルファステーションとか聞いてるところに金子くん、金子くん、
金子くん好きですな。
いや本当にいたの。
金子くん。
20年ぐらい前に本当にいたんですけどね。うん、金子くんっていう。
金子くんっていう人は。
この後やけどな金子くん。でもそういう人たちも使わなくなりました。
もうなくなりましたか。
無線を本当にすっかりあの人たちが使わなくなりました、
ね。ああ。トラッカー自体はまだいますからね。
トラッカーはいますよ。ジャリトラとかの人たちがいろんなとこで、お前あ自分先に帰るんやったら何やんしといてなとかいうのを全部やってたのが、はいはいはい、もう今多分携帯電話
ですよね。チャットでやりますね。
そう、別にそんなやる必要ないから。だから無線文化っていうのはものすごく廃れてます。
そうですよね、うん、もう機械自体、僕はまあそっち文化にいなかった人間やけれども、うんうんうん、もうやってたっていう人 もう機械持ってないとかそんなん言いますよ。
そうだね、うん、まだありますけどね、日本橋とか行くとね無線屋さん
って
まだまだあるんですけど、 やっぱり亡くなった潰れたところも多いですし、
そうでしょうね。
やっぱりそのなんだろうね、あのこの間何いわゆるその中東とかあっちの方で、
はいはいはい、
あの石油が出る、
うん、
でも石油が出るの羨ましがってるけれども、うん、そもそもあそこは天然の、
うん、
何
真珠、
真珠がいっぱい取れるとこだったの。
そうそうなんですよね。
ところが日本のね三重県で山ほど作っちゃったもんだから
養殖しちゃったから、
養殖で安く作れて、しかももうバンバン出すから、あの天然が取っても取っても儲からなくなって、
そうやめちゃったんですよね。
仕方がないから、もう自利品になって仕方がないから、もうそんなものが売れるかどうかもわからないけど石油を掘ったと、
うん、
そしたらその石油というものがその次の時代に非常に必要なものになったからこうなったわけじゃない。
そうなんですよね。
だからその時代時代でやっぱり今携帯電話なら携帯電話、
うん、
無線屋も携帯電話売るようになるわけじゃない。
まあまあ乗ってきましたからね。
したら
多分得なかったんですよ。
あの昔電話の権利を売っている店ってあったでしょ。
ありましたよあれ。
ど壊滅じゃない、そんな当然。
そうなんですよ。加入するときめっちゃ金取られてね。
そうそうそうそう。だから
後で売れるからとか言われて、
売れねえよもう。固定電話の権利なんて、
もう固定電話どうしたんだろうな。持ってましたよね。
持ってました。僕もだから権利はまだあるよ。売ってないから。
僕も持ってるはずだけど、うん、どうなったか分からへんわ。
家に固定電話ないでしょ。
もう今ないです。
俺のとこもやめたんだけど。やめたんだけども、あのいつでも戻せるように権利はどこかにある。
多分ね、僕のとこもいじってないからどこかにあるはず。
多分 NTT に言えば、あの権利証とかじゃなくて誰々ですっていう紹介をすれば、もう一遍そのままの権利でいけるんだけど、
家に来てモジュールがもうないんじゃないですか。
モジュールは一応ある。
ある、
ある、あのやめただけだから、この間まであったんで、
はいはい、
だからそういうのもその新しいテクノロジーとか、
うん、
新しいものができたらもう廃れていくもんだから、
それはしょうがない、
しょうがないんだよね。
切り替わっていくもんですから。
しょうがない。
今俺もこんなね先進機器を並べておしゃべりをしてますけれども、こんなんだっていつなくなるか分かりませんからね。次が出てこれば
なくなる。
いやだから僕らも CD とか聞いてますけど、 CD デッキが壊れてね、
うん、
新しく買おうかと思うんやけど、今 CD デッキを買うのか、うん、
そうだよね、
うん、
だからミニコンポとかでもそうだったじゃないか。
そうなんですよ。コンポをねまだ売ってないんですよ。
売ってない、
うん、
今は
大型家電に行かないともう売ってない。
だから iPhone とかをカチャンってはめるスピーカーだけとか、
そうなんです。
スピーカーも売ってるんですよ。
そうなんです。
そういうもんですよ。もうこれもね今完全ワイヤレスのイヤホンですよ。これ
素晴らしいですね。
この間買ったんですけれども、
はい、
イヤホンも両耳に挿してね、うん、片方だけ落としたらどうするんだろうと思うよ、
ね、落としますよねこれね。
落としそう、本当に落としそう。
どう見ても、うん、僕ね耳の穴がね大きくてね、
そう
こんなふうに、
ね、ガバガバなんだよね。
そうガバガバなんですよ。
あ
もうゆるゆるなわけです
よ。ゆるゆるなんです。
もう汁が出るわけですよ。
汁は出ないけど耳だれだねそれはね、
うん、そう、
あの iPhone のさ あれって耳だれっぽいよね。
あれね、あの今日って
なぜあんなデザインなんだろうね。耳だれっぽい気持ち悪いね。
いや、まあ、アンテナっぽい何かが欲しかったんでしょ。
いやどうなのか分かりませんけれど、
はい、そうだから耳になんかつけるの僕ダメでね、
うん
うん、ほんまに、イヤホンとかヘッドホンもあんま好きじゃないんですよ。
今あれですよ、首掛けのヘッドスピーカーあるよ。
あれなんかどう見てもピップエレキ板みたいですよね。
ピップエレキ板とかこう首にこう
かかってる、ね、首にやるなんか磁力ガウスみたいな、ね、ああいう奥さんがやってるんですけどね。
でもあれね、あのそんなに周りの人には聞こえないらしい。
らしいですね。
うん、自分にはしっかり聞こえ
てる。構成が
そうそうそうそう
しっかりしてるんですね。
まあもちろんね、
うん、
もちろん聞こえないってわけはないよスピーカーだから。
まあ満員電車とかじゃダメですけども。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の
貴族のたしなみ、
分かち合うラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドルご出演ラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、お待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
昔ひどいろくでもないものばかり売る上海問屋っていうね、ネットのお店がありまして、いわゆる離れ型とオープン型かなんかあるじゃん、イヤホンの形であるのよ。でそれが両側についてるイヤホンが売ってて、でこっち離れでもう、インナーのやつの形で、
はいはい、
その時の気分で変えましょうってことになってんだけど、それね、こっちつけてたら反対側から音が出ないわけじゃないので、
両方出てる、
ね、両方から出てるからずっと音漏れがしてる、
ダダ漏れってこと
だ、ダダ漏れすぐなくなりました。
そりゃそうだ、迷惑だわ、それはそれ迷惑、
なかなか迷惑なね機械売ってましたよ、はい、さすが上海通りですね。
まあみんな1回でもそういうことやるんですよ。
そうだから
メーカーはね、
いろんなその今まで MP3 プレイヤーとかも、
はい、
よくわからない、わけのわからない Bluetooth のものとかも、うん、よくわからないものがいっぱい出て淘汰されて出てくるんだけど、
はい、
今度は Bluetooth という規格が古くなったりするじゃん、
はい、ね、次はそうなりますよ、うん、新しいの来ますからね、
まあ、そのうち本当にこうやって喋ってることも頭の中で記憶して取り出せたりするようになるからね、
首に着光さすようになりますよ。
そう、
もう、もうすぐですよ、
もうなるよ、ここに6つぐらい穴が開いててね、う
ん、はい、
元子みたいになる
の、元子になりますよ、元子言うな、
これか元子、
友達の奥さんみたいに言うな、
元子っていうと草薙か新井か、
うん、
どっちか迷うじゃないか。
ああ、僕らは峰元子っていう知り合いがいます
よね。ああ、峰元子いましたね、
はい、
いいですね、
はい、
峰元子さん
もいいですけど、峰元子いいですけどね、
まあ新井元子さんがね、
うん、新井元子さん
なんか星から来た船を再販して、
はいはい、おうお
う、でその
新しく出てるらしいですね。
そうそうそう、その中に新作短編も入って
まして、それはいかんな、読みたくなってしまうな。そう、
買わなきゃいけないんですよ僕も。
いかんですな。
で
も洗い物とかそんなに追っかけてないんですよね。
追っかけてない。
昔はずっと読んでたけど、
そうなんですか、
やっぱり、ね、結婚以降ぐらいパッとしなくなったじゃないですか。
うん、ああそうね。
うん。なんだろう、あれ急にパッとしなくなって、
ね。変なもん書くようになったんだよこう言っちゃうの、それこそ新婚物語ね、
あああの辺のね、そう、角川シリーズ
で銀婚式物語とかも書きましたけど、うん、25年経って、
はい、
それ読んでないけどね、
僕も全然読んでないわ。
あとぬいぐるみが喋るワニワニ物語とか、
あれも読んでないな。
やっぱりね、第13アカデマンション系がいいんですよ
はいはい、
だから、まあ、はい、ゼックとか、うん、異分割幽霊キタンとか、
そうですね、あの辺のシリーズ
が
ね、
そこに、まあ、プラスグリーンレクイエム、
うん、
緑幻想ね、
はい、
そしてチグリスとユーフラテス、
はい、
そこ名作はあるんですけど、
うん、
その合間合間にはっていうようなものを書くのよ、あの人は
結構ね、
その上、まあ、赤川次郎の300分の1ぐらいしか発表しないじゃない。
そうです、分量がね
ものすごく緻筆なんですよ。
そうなんですよ、あんな文体なのになんで自信なんだと思いますよ、
ね、そう、
吟味して書いてるわけですよね。
遅いんですよ、でも僕は非常にあの文体が好きなので。
まあそうですね、
昔からね、
あの頃は好きでしたね。
好きでした。まあそもそも僕は一番最初は小説からじゃなくて、
ええ、
異文化幽霊キタンというラジオドラマ、NHK の2人の部屋から入ったんですよ、はいはいはい、
そんなところから。
そう、それ中学せいかな、うん、時に聞いて面白いと思って小説買おうと思ったんだけど、当時、はい、中学生にとっては高いわけよ、
まあ、ハードカバーだったりしますからね。ハードカバーだから、はい、
高いのよ、うん、で初めて買ったのがコバルトポンコです。
コバルトポンコですよ。
安いから。
安いから400円ぐらいだから。
そう、300円ぐらいだったんじゃないかなと。
あの頃そんなもんでしたよね。
そう、2分割売り切ったら1000円ぐらいしたので。
そうなんですよね。
だからそのコバルトポンコ、コバルトポンコは僕たちの救世主だったのからね。
コバルト文庫とソノラマ文庫はね、
ソノラマ
無駄に買いましたよ、
ね、買いましたね。
今でも持ってますからね。
そうだから笑い男さん買って、はい、その後氷室冴子さんを買ってですね、
はいはい、
で氷室冴子さんの、表紙の想定をやってた渡辺妙子さんという漫画家に今度は行くわけです、は
い
は
いはい、そう、みんなそういう
流れがこうあるわけ、
とうとうとした流れがあるわけですよ。
そうそれがもう、
ね、みんな同じことをやってるんかい、わしらはよ。
やってないとかね。
やったけどさ。
やってる人多いと思うよ。
やってきたんだよ。やってきたんだけどね、みんな初回やっぱり僕もあなたも全然違うとこ住んでましたよ。
違うとこ住んでたけどやるでしょ、
はい、そうやるんです、やるんですよ。
でラジオも聞くでしょ。
ラジオは僕あんまり聞かなかった
ですよ。あ、そうなんですか。
うん、
いまだにだってあれですよ、二分割幽霊来たとかその、
はい、
星へ行く船とかの、
うん、ラジオドラマの
撮ったカセットとか探すのあるからね。
来た、そうカセットなんですよ。ラジオ聞く人はみんなカセットなんですよ。
そうです、
カセット地のほど持っとるんですよ。
カセットいっぱいありましたね。
僕のだから別の知り合いのカメラマンのおっさんも、うんうんうん、もうカセット野郎なんですよ。
あ、もうカセットをかけれる機械がね、さっきの CD どころじゃないわけよ、
う
ん、
そうそう、カセットはまだでも一応世界標準だから
まだね、
一応あれもアナログマシンだから、ま
あ、今それこそさっきも言ってる天神祭りの膝元にいますけど、う
ん、はい、
ここずっと南行ってみなさい、あの金色の、
うん、
サブちゃんがいるところ
、はい、
知ってる？
あのカセット屋さんね。
そう、
はい、
ほぼほぼ9割9分9厘カセットしか売ってない。
すごいですよね。何軒かでもありますよね。
だから
ああいう店って
演歌歌手の人たちが、もう CD さえも持ってないわけ、買ってくれる人たちの層が、ね、まあ、もちろん CD も聴いてくれるジジババもいるんだけれども、いま、
うん、
だにカセットを出さないとその人たちを満足させられないわけです。
私たちやっぱカセットって聞いてるんですよ。
すごいよね。
すごい、
すごいと思うよ。いまだにだからカセット、
カセット
で今度はそのカセットとかレコードから MP3 にできるっていう、もうある意味意味不明な、
なんか一足飛びというか
本末転倒な感じの
間抜かしてる感が、
機械が出るわけじゃないか。
そうです。
それがこう新聞の片隅に広告が載ってたりするわけですよ。
そうですね。
次はあなたの携帯電話でも聴けるようになりますよみたいなね。
はいはい。僕でもね、そう、外で音楽を聴かない人なんですよ。
あ、そうなの。
そう、だからイヤホンが嫌いだから。
あ、確かにね。
うん、だから家でもだから CD ってめっちゃ聴かない人なんですよ、
うんうん、
僕だって大学出るまでは CD プレイヤー持ってませんでしたから。だから音楽は聴かない、
うん、
もうビデオしかなかったからビデオを見る、はい、
ビデオを見る。まあ、昔 VHS の中にこう音楽入れたりとか、よくわからない
けど、編集してオープニングエンディングだけの
やったりとか、
一本作ってそれをまあ環境ビデオのように流してるということはしましたけどね。
だからね、あのなんていうのかな、まあ、CD になって今やもう MP3 とか、
はい、
いわゆるそのデータになったじゃない。
はい、データに、ね、
データになると、まあ俺らもこうやってね、
はい、
こうやってラジオを撮ることをやって編集をしてあげてるわけですけど、うん、
はい、
便利になりすぎて、
うん、
みんなそれをやらなくなるんですよね。
まあまあそうですよね。
でデータで買う、うん、CD さえも買わない時代になってきて、
物が物としてなくなります
よ、ね、そうなの。
あれが苦手でね、僕物が好きだから。
俺も物が好きだから、
うん、
配信限定シングルとか言われると途端に買わないんですよ。
買わないでしょう。
買わないの。
買わないですね。
もう応援してたとこでも、うん、まあもちろんね、CD 買って握手会があったりとかね、うん、そういうののために買ってたっていうのもあるけれども、
うん、
そんなのがあるないにかかわらず音楽は聴きたいから、俺も音源中だからさ、どっちか。
はいはいはい。
欲しいんだけど、なんか配信限定って言われると、
なんか
萎えるんですよ、うん、しなしなしなってなっちゃう。
もう一つこうの乗り気じゃない。
乗り気になれ
ない。ならない。
あれね、
ダメなんですよね。
あなた、 Kindle も好きじゃない。
Kindle もないんですよ、うん、でも Kindle でしか読めないものもあるからもうぼちぼち導入せんやと思うんやけども、うん、なんか信用してないというかこうグッと来ないんですよ。
そうね、だから俺も Kindle 一時期ね、まあ、漫画読んだり
よく読んでましたよ漫画を。
結局ね、うん、もうまた読まなくなりましたね。
そうでしょ。
クラッシャー・ジョーとかも買って読んだりとかもしてましたけど、うん、
はいはい、
まあ楽でいいんですよ、
まあね、
本を持ち歩かなくていいから、
ね、
タブレットでいいし。
そうなんですよ、その気持ちは分かるんだけれどもどうもね、
まあなんか乗らないよね。
でも裏切ってすみませんけれども、
はい、
Amazon プライム入りまして。
お、入りましたね。
クソアニメを日々見る状態ですよ。
いやというかね、もう Amazon プライムはね、
うん、
ダメだよ
ダメかね。
人をダメにする。
あれはまあ人をダメにしますな。
人をダメにする、
うん、
いやもう俺も入院中にね Amazon プライムビデオを永遠に見てたわけですよ、う
ん、はい、
で Amazon プライムになぜ入ったかというと、
はい、
お試しだったのよ最初。
まあまあそうですよね。
でビデオが見たくて入ったわけじゃない。
あ、そうですか。
いわゆるその荷物が早く届く系のやつでお試しのやつを間違ってボタン押したのよ、
はいはいはい、あ、そうですか。
でお試しで1ヶ月タダでなるんだけど、
はいはい、
次の月から続けますかも何も言わずに
勝手に自動的に続く、
勝手に続けるのよあいつらは。
まあそうですよ、大体そうですよね。
で解約するマグがなくて、
はい、そのままズルズルと。
アマゾンプライムビデオっていうのは、
はい、
俺いわゆるなんとかスティックを持ってないと見れないんだと思ってた最初。
そんなことないですよね、
うん、だから何かのタイミングで携帯でも見れるしタブレットでも見れるし、
はい、
何でも見れることが分かって、
うちはテレビにつなぎまし
たから。そうで俺ついこの間やっとスティックを買ったんですよ。
ほうほう。
すると今実は持ってるん
です。おお、じゃあ今から見ますか。
いやここねまあそんなことしなくてもタブレットで見れるんですけど。
まあそうですね。
そもそもね、
はい、
編集用にね実は液晶モニターを買ったの。
おお。
それにつなぐとね見れちゃう、
うん、見れちゃう。
そこからその液晶モニターにねイヤホンさすとこがないのよ。
ああまたこれ音ただ漏れ問題飽きませんやん。
さっきあなたが来るまでにちょっと実験をしようと思って出して、
はい、いろいろやってみたんですね。
やってみようと思ったらイヤホンチャックねえなこれみたいな。まあそれはパソコン用の外付けモニターでしかないのでスピーカーはついてるけど、まあ
ね、うん、スピーカーですから、
ね、スピーカーですから。
なるほど。
困ったこと
ジャックがないよね。
ジャックがないことに気づいてしまいましたね。そっとしまいましたよ。
しょうがないですね、
はい、
でもまあ、タブレットでいけるじゃないですか。
タブレットでいけます。
はい、便利ですな。
キングダムとかも見てるんですけど。
キングダムね見ようと思ってね。でも絵が怖いでしょ。
ね、苦手、
うん、
俺漫画は好きでずっと読んでるんですけど、3DCG がね、
うん、
どうもダメ。
まあでもしょうがないですよ、もう今そうですよ。
いやそれがね場面場面で違うのよ。全部 3DCG 作画だったらまあいいんだけど急に違う時が、
アップになると急に手書きになる。
そうそうそう、はい、手書きなのか分かんないけどなんかタッチが違うんですよ、
まあまあ、
これがどうも気持ち悪くて。
それはしょうがない、
まあ、内容は面白いから見てるんですけど、うん、一応ね、まあ、でもあれ NHK だからさ描ききれないんですよ結構エロブロなんで、まあ、
大事なところをね、
大事なことは書けない、はい、血が吹き出したりするところは白黒になったりするしね。
はいはい、やりますよね。
なかなか難しい。
いかん、いかんですよ。NHK 入ればいかんですよ。
いやだから俺やっぱりね、うん、ああいうもの NHK が手を出しちゃダメだと思うんだよな、
まあ、
やってくる、進撃の巨人でもそうなんだけども、
うん、
結局まあ見てないから知らないけど結局大事なとこ書けないじゃない。
書かんでしょうな。
だから窓かマギカみたいにはできないわけですよ。
あれはちょっとね普通の局でもだいぶあかんなと思いましたけど、
ね、また再放送やってますけどね夜中にね。
ああやってますか。
やってますけど
見てまうやろ。
今ちょうどこの間で4話ぐらいまで行ったかな。
もう美味しいところまで来ましたね。
もう来ました。まあちょっとずつ、まあ別にそれも Amazon プライムでいくらでも見れるのに、結局ビデオ撮って見てるんですけど
見ちゃうんですよね。
そう あ、そう、あのね、はいはい、前回ね、あのエースを狙いの話をした
じゃないか。あ、そうですね、はい、
あれね、いろいろ後で調べたんですけれども、
うん、わかりましたか、いろいろ
謎が。なぜ新エースを狙いだったのか。
お、なぜ。
ウィキペディアで見たら、もともとテレビ朝かどっかでやってたんだって。エースを狙い。
局が変わった。
局が変わった。
あ、当たり色みたいな。
打ち切りになった。
はいはい。
で、新たに始めるときにエースを狙いはあれだから、新エースを狙いで頭からやった。
ああ、そうですか。
そう。で、エースを狙い2っていうのは OVA なんですよ。はい、
そうですね、多分テレビではやってなかったと思う。
そう、それで OVA で、うん、まあ、今回 KBS ではやらなかったけど、その後にファイナルシーズンかなんかあって、うん、それも OVA だったんだよね。
まあそうですよね、
うん、うん、で、まあ結局ね、エースを狙えば、うん、そのテレ朝か何かでやった時のは出崎さんの弟ちゃんの方が、父ちゃんが、
トウが
やってたんだけど、新エースを狙いには関わってないという。マモルちゃんのお兄ちゃんの
鉄が
やってたんですよ。で、その OVA の2で戻ってきたみたいで。
ああ、そうですか。
うん。
じゃあ、見てるとあのテンションが違うだけですか。
テンション違うね。全然違うよ。
まあ、それはしょうがない、
ね。2になった途端に、まあ、やっぱ当時の OVA はお金かかってるから。
うん。絵のクオリティは高いけど、
そう
やねんみたいな。
いや、でもあれはあれでね、キングダムとはまた違う絵の怖さがあるんで、
あの劇場、まあそうですね、
劇画たちは、
うん、書き込むとちょっと怖い顔になりますからね。
そう、ありましたね、
うん、
まあそこの KBS の朝7時の今プレイボールやってますけど、やっぱりキャプテンの後、うん、
やっぱり
プレイボールかと思ってね。
しょうがないですね。
プレイボールが終わったら次が何が始まるのかちょっと楽しみ。
キャプテン2ですよ。
キャプテン2ってあった。
キャプテン2ってあったんちゃうかな。キャプテン2で今ね、多分ね、あの漫画をやってます、
ね。ああ、千葉明夫さんがね、自殺したじゃないですか。
亡くなりはったから。
もうそれ多分亡くなってもう20年とか経つと思うんですけど、確かプレーボールの話の途中で終わってるんですよね。確か。
ああ、そう。
キャプテンは一応。
近藤まで
行って完結してるんですよ、一応。
そうです、一応終わってるんですよ。
でもプレーボールとあのボクシング漫画を描いてる途中かなんかで終わってるんですよ、亡くなってるんです。
はいはい、
うん、だからそれの続きというか新しいやつを、
まあそうですね、
どの弟子かなんかの方が描いてるわけでしょ今
と思いますよ
ね。確かね、
はい、
それも長いですよね、結構ね。
もう結構な数出してるんちゃうかな、だいぶ続いてますよね。
あと案外何素人ばっかりかと思ったら鳥海克実がいたりとか。
鳥海克実でも、
まあ、素人だけどね、あの頃は、ね、
あれで出てきた人です
よ。あと近藤の声があれでしょ、バイキンマンですよ。
ああそうか、
近藤の声がバイキンマン、
中尾
流星さん先生ですよ。まあ、そあの頃まだ
ペペですよね、ペペの頃は。
だから、
うん、
ほとんど、まあ、素人ばっかりじゃあ素人ばっかりなんですけど、
はいはい、
でなんか映画版になったら、
うん、
そうなんかまともなやつになるって言ってたじゃない、
はい、
ウィキで調べたら全然そんなことなかった、みんな素人だった
映画も素人なのか、うん、でも映画は女の人が当ててるんですよ。
そう、いやいやそんなことなかった。
五十嵐の声は違います。
五十嵐の声は違ったのかな、とりあえずなんか
五十嵐はテレビの方はほんまど素人みたいなのが出てて、
少年少年
ボソボソ喋っててめっちゃ良かったんやけども、劇場版見ると五十嵐は女の人の声になってて、違う、俺の五十嵐はこんな壊しゃくれた声で喋んねえみたいな。
俺の五十嵐って気持ち悪いからやめてくれ
俺のは豆みたいな五十嵐がやっぱりこうボソボソした子供の声で、子供というか中学生みたいな、本当にそんな声で喋ってほしい。
本当の中学生。
そうそうそう、あの頃そんな風だったんですよ。
だからウィキペディア見るじゃない、
はいはい、
その時に声当ててた人って普通こう 青色になっててリンクで飛べるじゃない、うん、ほぼ飛べないから、
飛べないですね、それしかない、
それしかないからもう誰かも分かんない。だから
そうでしょう
な、調べても、
うん、
で
再結集しても意味ないですからね、
うん、やっぱりね、その何、新しいものもいいんですけど、
うん、
その古いもの、
はい、
アマプラとかでも結構あるじゃないですか
、はい、
ああいうのをこうやっぱり、
まあ、見ちゃうんですよね、
まあ、所詮ジジイだから僕たちは、
うん、
所詮ノスタルジーに浸って生きてる
んだよね。そうなんです、そうなんです。 もう最初に食らったものが正しいわけです。
いやそうだろうよ。
もうもう鳩みたいなもんですから。
いやそうですそうです。
殻割って出てきて目の前にいるやつがおかんです。しょうがない。
いやまあまあまあでもだからさっきも言ったように、同世代だけど全然違う地方にいて、たまたま大阪芸大というところにいたけどその時は別に特別知り合いじゃなくて。こうやって今一緒にラジオやってるけど結局思い出はほぼ同じものっていう困ったことだね。
結局ね。でもそこでちょっとずつ色が違うじゃないですか。僕はだってラジオ文化の人じゃないし。まあ、
そうなんだよ。いやだから面白いんだよ。
そうそう、それでいいんですよ。
同じ目の前にいるやつが同じ俺と同じやつだったら、うん、もう喋ってられないよ。
喋ってられないですよね。
イライラするわ、
うん、全く同じだったら代わりに仕事してほしいですよね。
そうですよ。どうなの仕事は。
仕事はね、ちょっと一段落ついてやっと、うん、もうねカッツカツまでずっと忙しくて、うん、なんだバカじゃねえのかっていうぐらい忙しくてなんでこんなに忙しいのかわけわからんっていう状態がずっと続いてたのが先週でやっと終わって、うん、今週からはちょっとだから昨日ですか、
う
ん、今日火曜日ですからね、昨日からちょっとゆっくりできるようになったんですよ、やっと。
よかったじゃないですか。
もう本当にここまでが長かった。やってらんないっすよ、ほんまに。
でもなかなか大変だよね。
大変ですよ。でも明日出張ですよ。
出張
まだある、まだ出張がある。
出張あるんですね。
出張はね意外とあるんですよ、この仕事って。結構外回りなんですよ。はい。
なかなかでもまあ仕事忙しいのは実はいいことなので。
僕とこでも忙しくてもね、楽ちんでも給料一緒だからね。
まあまあもちろんそうなんだけれども、うん、
まあまあ言っても、うん、まあまあ
仕事がなくて困ってる人もいるわけじゃないですか。
何かがやることあんのはいいことですよ。
まあその昔あなたが花火師をやっていた頃にね、
はいはい、
やっぱり花火を扱うっちゅうのはもうかなりのこう免許も行ったりとか必要なわけでしょ。あなたはまあバイトだから、
ね、まあ、一応でも講習を受けるんですよ。
でしょ、
うん。
いやこの間のあれを、まあ、また話を戻しますけど。
おお、どこまで戻るんや。
まあ京アニのことがありましてね。
もうね落ち込むからあんまり戻さない方がいいですよ。
いやでもね、書いてた人が、はい、火薬とかだとものすごくこう免許とか、
うん、
すごい大変なのに、
はい、
もっとやばいガソリンを。
そうですよ。
なぜあんな素人でも簡単に扱えることにしてるんだと。
ガソリンはしょうがないっすよ。
あ、燃料だから。
だって車動かすのにもガソリンにしちゃってるから。
でもみんなね、どういうぐらいのもんだと思ってんだよガソリン。
そうそうそう、
今回の犯人もどういうぐらいのもんだと思ってんだよ。
多分ね、あんなに爆発するもんと思ってないけど、ガソリンって多分石油の中で一番危険ですよ。
いやそうですよ、
うん、シンナーとかガソリンの方が危険ですからね。
危険危険、だって爆弾だもん。
そうそう、
ガソリンはだって蛍光管って爆弾だよあれ。
そうですよ、
かなり大型ですよ。しかも、
うん、ガソリンは燃えるんじゃなくて爆発するものなんですよ。みんな分かってないけど、
爆発するから車動くんだからね。
そうそう、爆発させて車動かしてるんですよ。そうなんですよ、みんな分かっとらんのですよ。
だからもうちょっとちゃんとした方がいいんじゃないのって書いてる人がいましたよって話。
はい、そうなんですよ。だから危険物だから、ガソリンスタンドの人はみんな危険物免許取らなきゃいかんのですよ。
でももう取らなきゃいけないって言ったって俺ら自分で給油できるわけだからね。
そうなんです。そうだから船舶とかのモーターもガソリンだから、うん、だからあれで動っちゃわなきゃいけないんですよ。
そうですよ、
持ってかなきゃいけないから。
だからね、批判あってあのガソリンスタンドのやつも、
うん、
あんなやつに売りやがってて、売るよそれ。
売るよ、それ。そういう
必要だって言われ
るのができてんだもん。
蛍光管自分で給油するのは、蛍光管入れちゃダメなのよ、法律的に。
法律的にはね、
うん、だけど入れてくれるところでは入れてもいい。
そうでしょ、
蛍光管は
一緒じゃないですか。結局
一緒なん
です。そうでしょ、
うん、
そうなんです。そうだと思う。それにじっちゃんばっちゃんとかはもう草刈り機とかガソリンエンジンなんですから。
そうです、困ったことだね。
大変ですよ。
大阪このエールを乗り継いで豊川駅の
ほど近く。そこが北大阪タイヤ、トラックタイヤも扱ってるプロの店。ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら待ってます
珍しく
素晴らしい
来ております、
はい、
岩橋さん大魔王さんこんばんは。いつもお世話になっております。
誰や
あの、ね、最後の最後で名乗るから、
ね、あ名乗りが後なんですね、はい、
一番最後です。
じゃあまあまあ
小沢パンダさんですけど、ね、いつもの方ですが、はい、さて最近の話題は例の吉本の騒動ですが、どの切り口から批判批評すべきか混乱しているようですね。とりあえず私は一旦タレントの契約解除を一方的に宣言しながら世間の同情が集まると、これまた一方的にそれを撤回するという態度はどうかという切り口から考えてみました。仮にも以前は上場していた企業のトップが世間様の顔色を伺って右往左往するような対応はみっともないと思います。
はい、
また吉本の対応がいかにも大阪らしいとも思いますが、こんな企業が大阪を代表しているようでは万博で浮かれても大阪が世界的な都市になるなどとは到底無理でしょう。
ふむふむ。
ところで無理やり話は変わりますが、
変わるんや。
最近のアニメでおすすめはありませんか。
いやいや、だいぶ変わったな。
ひどいなこれ。
あ、
ひどい変わりようだな、
はい、すごい枕でしたな。
まあまあいや、もう最後まで読もう、
はいはい、
今の流行りはいわゆるナロー系とか言われる、うん、異世界召喚もののようです、
はいはい、
いくつか見てみましたところ、それなりに面白いのですが、それ以外のジャンルで注目されているものがあれば教えていただけるとありがたいです、
うん、
旧作でもか、
はい、
キャプテン
キャプテンね、
つらつらと取り留めのないメールでしたが、また梅雨も明けず中途半端な天候が続きます。お二人とも体に気をつけて、もうすぐ来るであろう夏に向けてご自愛ください。
はい、
9月のオリゴ糖公演楽しみにしています。
ありがとうございます、はい、
ということで、
まあ吉本話はやるとちょっと面倒くさいんですけれども、
まあ吉本は簡潔に言うと、
うん、
全ての人が話をぐっちゃり一個のものにしようとしてるのが全ての間違い、
うん、
全部別個のことを5つぐらい事象があるのね。
そうそうそう、
闇営業というか、うん、まあ、直営業をしていた話、
はい、
でそれが
悪者
だった話で、そうだからといって一方的に切った話、
うん、
で社長がぐちゃぐちゃな話、
はい、
とか全部別個なのよ。
本当はバラバラなんですよね。
それを一つにしようとするから、
うん、
結局誰が悪かったのっていうと、反社会的勢力のやつしか悪いやつはいないんですよ。
まあでも
本当
なんと昔からやったことじゃんとしか思えないんですけどもね。
もうね、この話いつもしてますけど、プロレス昔見に行ったらね、はい、
うん、
何々興行ご子息お嬢様から花束の贈呈ですって言ってね、
はい、
ランニングエニングに坊ちゃん頑張ってって言ってましたから、
はい、
プロレス見に行ったら
絵描いてある人はね、
絵描いてある人からパララーパララーって言ってましたよ、
はい、
僕らの頭の中でね、うん、なってたわけじゃない。
そもそも興行ってそういうものやって、
ね、
地元地元の893の皆さんが仕切るっていうものだったのをやめたんですよ。
無理やりやめた、
頑張ってやめたから、その人たちのしのぎがなくなったから、じゃあしのぎを作りましょうっていうことで 新たなしのぎなんです
よ。フロント企業っていうものを作るんです、
はい、うん、それはまあそれでしゃあないという部分もあるし、
まあまあまあ、だからそこの部分を、
うん、そこをきれいにしたいんだったら、
まあ、てかね、時間かかる、もっと時間かかるんだよ、うん、もう今いきなり 無理なんだよ、ゼロにするの
多分ね、
まあ、10年20年はかかると思う。
一世代回らんとしんどいだろうなと思いますよ、
う
ん、
思うんです。
まだズブズブ、また上の人がズブズブやし、
そうですね、まあ、実際そういうのに、
はい、
まあ、正直関わってんだろうみたいな人もいるわけじゃないですか。
まあね、
だから難しいです。
それはもうある程度しょうがないから、はい、まあ、
まあ、
もうちょっと頭のいい人が入ってこないと、
いや、そうですね、
しんどいなというイメージ
ですね。
まあ、ま
あ、社長さんがあんなぐじゃぐじゃではちょっとしんどいなという 気がいた
し、うん、そうですね、特にね、もう別に吉本だけに限らずね、うん、トップをやってる人たちの能力が低すぎるってやっぱり思えて、どの問題も全部トップの人の能力が低いっていうところに問題が集約されるんじゃないかと思ってて、
それは例えば政治とかもそうだし、
そう
どこでもそうだよ。
そうなんですよ、ちょっと全体的に劣化が進んどるなっていうイメージが強くて、
そういうのかもしれないね、
うん、じゃあお前なんとかしようって言って、僕も賢くないので、いやいや、そうどうもならんのでは、
俺が代わりにやってやるぜという気概もなけりゃ能力もないからね、
ないない、
俺たち。
そうなんですよ、だからもう、
ね、
いや、もうえんなと思ってる次第ですよ。でそれを置いといてアニメです
か。アニメですか。
この間ね、はい、あの時間がある時にちょいちょいっとね、未来少年コナンを見直しましてね、やっぱり面白いんですよ ね、
いやね、
でもね、面白いんだけど何が問題か分かりましたよ。
何が、
今見るとあのコナンの周りに集まってこれた人たちっていうのはいい人なんです、全員。
そうですね、
貧困法制な人しか生き残れないんですよ。
そうですね、
あの野生児ジムシーでもどっかで改造されていい人にならざるを得なかったわけです。
まあまあそうだね、
うん、あの中でやっぱりこう唯一あのなんやろ、両方世代と合わせ飲んでるのはもうダイス船長ぐらいなんですよ。
まあでもダイス船長も結果いいやつに押し込められちゃう
んですね。そうなんです。本当はあの人すごく悪い人なんだけれども、
そう、
普通に女の子さらうような人なんだけれども、
そう、
それをいい人に回収することでお話が成り立つように、もう永井一郎のうまさで全部乗り切ったんですよ。
だからね、あのパヤオの問題で、
うん、
ね、モンキーパンチ先生が亡くなった時に、
はいはい、
ね、テレビの前ではいやいや、まあ、宮崎さんのルパンはルパンで、あれはあれで、まあ、また一ついいものを作ってもらいましたよとか言ってたけど、裏ではあいつ俺のルパンを骨抜きにしやがってって言ってたらしいから、
それはそうです、違うもんですからね。
だから、まあ、俺らはね、世代的にカリオストロでしょ、大好きな世代ですけど、
いや、ここは一作目の摩耗派ですから。
あー、ピンク色のやつね。
ヒロ、まあまあ、
バビロン、バビロン
だよ、バビロンだよ、そっちかよ。
いやいや、だから、
はいはい、
結果いいやつになるんですよ。
そうしないと、
宮崎駿作品っていうの、
そうしないとね、続いていかないんですよ。
悪人さえもが、あの悪役にいるやつさえもが、
そうなんです、
どっかでいいやつなんですよ。
作っちゃうんですよね、
うん、
これはでも、もうパヤオ先輩の悪い癖というか、もうやむを得ずなんですよ、
ね、もうしょうがない。
だからコナン見ててレプカはかなり頑張って悪いやつなんですよ、
うん、
でもやつも目的がやっぱりもう一つ弱いのと、
弱い、ね、
でどんどん腰砕けになっていくんですよね、
うん、
コナンがスーパーマンすぎるから。
いや、それはだから何、
うん、
ラピュタのあの人だってさ、寺田みのりだってさ、そうだしさ、
はい、寺田みのりはちょっと弱かったですけどね、キャラはね。
みんなだからあの悪役風で間抜けなんですよ、うん、
まあね、悪い、
そこ疲れちゃうんですよ、結局いいやつなんですよ、うん、
まあね、悪者が悪者をやるあの哲学がないんですよね。
いや、だから一番恐ろしいのは、
うん、
あの僕と契約して魔法少女になってよみたいなやつが一番悪いじゃん。
そうそうそうそう、あいつが一番悪いんです。
あいつ可愛い顔して一番悪いやつじゃないか。
そうそうそうそう、
人間から見れば、
うん、
でもちろん彼のヒエラルキー、彼なのか彼女なのか知らないですけど、うん、あいつの中のヒエラルキーからすれば、まあ、人間なんてまあゴミ虫と一緒ですから、ゴミ虫一人が死のうが生きようが関係ねえんだよっていうことじゃない。
そうなんです。
だから立場が全然違うんで、まあ 超越したものだよね。
だから概念が違うっていうのは一つ、うん、まあ異質なものっていうやつで、
異質だね、
E さんですよ、
E さんだね、 E さんだね、
を入れるのは大事で、うん、ただまあそれはもうでもロジックが変わっちゃうと善悪の相対性になっちゃって結局そういうもんだなってことになっちゃうんですよね。だから、ね、あの辺は難しいんです
よ。悪いじゃないんだよね。もう超越しちゃってるやつっていうのを、うん、もっと本当は出した方がいいのかもしれないけど、
うん、でもそこでしかなくなっちゃうから難しい。でも
パヤオさんはもうそういう人なので
、
はい、しょうがないね。で何をおすすめするのか、
おすすめアニメ、
はい、
僕はね、ちょっと今やっと正解する窓を見始めましてね。
正解する窓、
はい、あ、見てない、
知らない、
ちょっと前に流行ったんですけど、内容はね超 SF なんですけども、うん、途中からものすごくなんかグズグズと崩れていくんだって聞いてて、まだそこまで見てないから、
あ、そうですか。
これから多分そうなっていくんだけど、うん、楽しみなんですよね。これはでも今のところ8話ぐらいまで見ましたけど、これ非常に面白かった、うん。
まあ、僕のおすすめは、はい、とりあえずあのこの世界の片隅にを、
あ、
とりあえず、
とりあえず、
まあまあこれはもう、
はい、
あの蛍の墓を日本人は全員見なきゃいけないのの、
はい、
次はこれだよね。
まあそうですね、あれ見なきゃいけないなと思います、ね、
日本人は絶対見なきゃいけない作品ですわ、
うん、
はい、あの蛍の墓の感じとはまた違う、
まああれ、
まあ、日常なんでね、しかも
蛍はだいぶ地獄ですからね、
うん、地獄の中なんだけれども、その日常の中で、でもゴールは地獄なのが分かってるので、
そうなんですよ、戦争の中を生きるっていうお話ですからね。
いやだからあれは見た方がいいよ。
あれは見た方がいいですね。あれは
小田さんが見たかどうか知らないですけど、見てないなら見た方がいい。
まあまた聞いてみます、多分、はい、なんか見てそうな気もする、
見てそうな気はするけどね、
はい。
それでは、
はい、次のお便りありますか。
お便りはね、これで終わりなんですけど、
あ、そう
す、まあ、いつもの質問箱、
あ、質問箱どうですか、なんか来ましたか、
なんか来てんだよ、どうせもうね、質問箱めちゃめちゃ送ってくれるんだけどね、
はい、
もう非常に訳がわからない。まあそれでもいいんだけどね、
いいですよ、
はい、人とどうやったら話せばいいですか。僕は人見知りです。
あ、話さなくていいですね。
だから人見知りじゃない人なんていないよね。
まあ、
あのズケズケ来る、俺もズケズケするタイプだと思われがちだけど、はい、大変人見知りなので、
まあそう言いますな、
あの
皆さんそうおっしゃいます。
ただね、努力してんだと思うんだよね。
それはね、頑張ってるんです。
ズケズケ行く、
うん、
努力をしてるので、したくないならしたくないで人と喋らなくていいし、どうしてもそれで喋りたいのであれば努力する、
うん、それはもうスキルを磨くしかないですね、はあ、でやっぱりでもね、うまくないんですよ。
まあそうだね、
うん、でまたそういうね、人見知りのやつに限ってね、話したがるんですよね。
ああ、あるね、うん、で話が下手なんだよね。
そうなんですよ、下手というかね、わけのわからないところから入ってきます
よ。ああ、でも練習ですよ、それは
もうでも
コミュニケーションっていうのは練習
ですか。練習もあるけれども、はい、練習してもうまくならないやつもいるんですよ。
まあまあそりゃそうだね、
あれは大変だなと思いますね。
野球どんなに頑張っても野球できない人もいますから、そうそう、一緒ですけど、
もうね、スキルが必ずつくというものではないです、おしゃべりは特に。
そうだね、
それでは難しいですね。
ここで一句、
ここで一句、おしゃべりはスキルじゃないよ、心だよ。
お、うまい、
うまい、
うまいね。
まとめたな、
まとめたな、心の俳句だね。
友蔵、
気に入ってる YouTuber はまただよ。
YouTuber、ね、
知らないんだよ YouTuber。
もうでも YouTuber ってみんな、
前にもそんな話しましたけどね、
はい、終わりでしょ、ぼちぼち
終わりです、
うん、
気に入ってる YouTuber はね、大魔王です。
大魔王
おお、あのね、 YouTuber になったらどんなのあげるとかいう質問も来たのよ、この間。
お
う
お
う、もうあげとるっちゅうねん。
まあね、
見てくれないだけだよ、誰も。
そうそう、問題はそこなんですよね。
そう、別にあの YouTuber っていうのは、うん、YouTube 動画1個でも上げたら YouTuber なんだとしたら、
はい、
山ほどいるわけですよ。
うちも上げましたからね、
回転数3でも YouTuber ですから。
そうそうそう、3人も見たらこちらもんですよ。
そうです、別に上げた時点で0人でも YouTuber ですから、
はい、
だから YouTuber 大魔王ラジオチャンネルをとりあえず見てください。
そこ大事なのはね、
オリゴ糖チャンネルとかあるの。
ありますよ。
あ、じゃあそれも見てください、
はい、
お願いしますね。
一個しか作ってませんけど。メガネの上から見る姿がね、おじいですよ、おじい、ですね、おじい。
キャプテンでは主役が4人いますが、
うん、
誰の時代が好きですか。自分は勝てなかったけど丸い変が好きです。
丸いあいつ気狂ってるでしょ。
あいつは頭おかしいから。
頭おかしいでしょ。
あの実は登場の時に五十嵐がかなりおかしなやつみたいな描かれ方をしてるんですけども、五十嵐は理路整然としたちゃんとしたやつなんですよ。
五十嵐が逆にね、スーパーマンすぎるんですよね、実はの世界の中で。あんなにできるはずないんですよ。
そう、
うん、
いやというかあの谷口も頭おかしいんで。
谷口はね、無理くり努力でというかすごいチームにもともといたから、どこまでやんなきゃいけないかを知ってる人間なんですよね。でも丸井って、
丸井って頭
あんまり知らずに、
そう、むちゃくちゃやるんですよ。
そう、努力の方向性もぐちゃぐちゃやし、
ここで何十チームと練習試合やるって全勝するんだよね。
そうそう、そんなわけない
じゃん。なわけないんだけどね。しかも
そうなんですよ、
トリプルヘッダーとかやってね。
そうなんです、やばいんですよ、
おかしいよね。
近藤もアホやから、やっぱり一つ大きいに、やっぱりアホと賢を入れは、
ね、まあでもそれはね、まあ芸大でも同じだったじゃん、サークルで。
お
なんていうの、はい、なんかこう
代々の部長は
代々でちょっと違ったりするじゃん。
はいはいはいはい。
でまあ言ったら自分の2つ上の先輩と自分たちが似通ってたりっていうのもあると思う。
学年現象みたいなね、
うん、それはねあると思う。あの覚醒遺伝だから。
はいはいはい、はい、
うん、それはでも上手に描けてるのかもしれない。
うん、まあえてそういう風にしてるんでしょうけどね。
ね、近藤の後は多分五十嵐の弟がキャプテンでしょ。ま
あ、ならざるを得ないでしょうね、あの流れだと、ね、
流れだと多分おそらくそうなんだと思うんだけど、うん、まあ、物語がないにしても、
はい、
うん、まあまあ
まあ我々丸井に対して厳しいですね。
嫌いじゃないんだけどね、
うん、嫌いじゃないけど
頭はおかしい、
ね、はい、
すぐ怒るしね。切れるポイントがわけわかんない。
感触持ちでしょ。
感触持ち
だいぶ危ない、
ね、だいぶ危ないですね、
うん、
そうです、ね、
そんなに俺たちそんなにキャプテン見込んでんのかよ。
いや最近よく見てるからさ。
あ、なるほど。僕記憶で喋ってますけど大概見てます。
いやいや合ってる合ってる合ってる、うん、素晴らしいですね。何もすることがない時つい YouTube 見ちゃうのって。 YouTube 好きだな。
YouTube 好きだな。 Amazon プライムにしなさいよ。
そうですよ、 YouTube 何が面白いんだよ。
でもね、YouTube にもアニメがちゃんとありますから。
いやだから、まあ、YouTube も正しいアニメも
未来少年コナンを見たらいい。僕未来少年コナンは YouTube で見ましたから。
正規のやつ？
正規なんかな。
まあまあ、ノラがあるからさ、
まあそう
なんですね、あんまりおすすめできないのよ。
カウントがだいぶ回ってたから、もしかしたら正規で出てるんちゃうかな。
うん、正規もあるけど、その音楽系とかでもそうだけど、
はいはい、
結構ね、うん、勝手なノラがあるので、はい、あんまりおすすめできないんですよね、YouTube はね。だから、
まあ、でも一応 YouTube はあれでしょ、ジャスラックもちゃんと通してるから、
まあ、一応通ってます
ね、はい、で、そうじゃないものはやっぱ消えていきますからね。
だから僕の、ライブ、
はい、
でアイドルさんのやつ上げたら、うん、その子のが一応メジャーでジャスラック通ってて、
お公式ってことじゃないですか。
で来たんですよ、
はい、
すごいね。 OK でもう分かるんだね、あれね、
まあ、
機械で。
まあそうでしょうね。
すごい、
そのぐらい
ですよね。
そのぐらいしないとジャスラック今収入源がだいぶ苦しいですからね。
引っ越しの時って新生活の期待よりも悲しみの方が大きいよね。寂しいこと言うな。
あ、寂しいですね。でもお父さん引っ越ししないでしょ。あなた
引っ越しない、
うん、
引っ越しは何年してない？20年ぐらいしてないんだ
よ。僕この20年で10回ぐらい引っ越ししてますからね。
すごいな。
すごいですよ。全然定着しない。
で大学に行くとき、
はいはい、
で卒業したとき、
はいはい、
そこから家に帰ったときの3回しか今まで一生で、
この一生で3回
しかしてないの引っ越し。
ここはだからそうだから、この20年で10回ぐらい引っ越しをしてるから、
うん、
もう結構ね頻繁にするときはするんですよ。1年ごとに引っ越ししたいときもあったから、
うんうんうんうん、
もう荷物を開けてる暇がないですよ
ね。何がいいの引っ越しの。
いや、よくはないですよね。自分で引っ越ししたくてしてるわけじゃないから。
なんで
立ち退きとか。
ああ、そういうことか。
そういうので引っ越しをしてるから
出て行かざるを得ない状況が起こるわけね。
そうそうそう、
あなたの場合結構いろんなところに潜り込んでたりしたからね。
そうそう、いろいろ闇でやってたから、
闇でやってたからね、出て行けって言われてね。
そうそう、出て行かざるを得ない、家がなくなるとかいろいろそういうことがたくさんあってのこのスコアなんで、だからさ悲しいとかはそういう物理的な悲しさみたいなのはありますよね。なんでこんな荷造り毎回してんねんみたいな、前の荷もほどいてないうちから荷造りやみたいな、そんなんは辛いですよ。
いやもう
寂しさみたいな全然感じたことないですね。
ああそうなんだ、まあ、辛い、めんどくせえよね。
めんどくさい、そうめんどくさい。
うちもあなたもそうだけど、うちももう最近ちょっと掃除を始めましてね。
おついについ
にあのゴミ屋敷の掃除を始めたんですけど、
床が見えるとこまでは、
まあ、うちの部屋よりも、うん、別の部屋の掃除を始めたの。
おうおうおう、
俺が占拠してる部屋が4つぐらいあるんで全部ゴミ屋敷みたいになってるから、はい、それを徐々に片付けていこうと思って
1個ずつ1個ずつ、
そうですね、45リットルのゴミ袋が10袋入ってるやつを2つ買ってきて、
うん、はいはい、そんなん一瞬でしょ、
一瞬一瞬、
うん、
もうあのとにかく服だろうが何だろうがどんどん捨てていくということを今やってるんですけど、
大事ですよ。
まあ面倒くさいよ、これで引っ越せって言われたら無理だもん。
うん、まあ無理だし引っ越す必要ないじゃないですか。
引っ越さない、うん、というか俺の家だからあれ。
そうそう、
もう俺の持ち物、
あなたも引っ越す必要ないんだからいいじゃないですか。
そうなんです、
はい、立ち退きとかじゃない限り
大丈夫。だから寂しさとか感じてる暇ねえと思うんだけど、そんなに引っ越してるのかねこの人。
いやだからあんまり引っ越さないから思いが強いんですよ。
ああそういうことなのかな。
そうそうそうそう、
期待と逆に言うと次のとこの期待もねえし、
うん、
寂しさもないから、もうなんていうの、もっとあの機械的にやった方がいいですよ。
まあ引っ越しはね、でも僕はだからつどつどに住んでる場所が違うから、うん、その場所ごとの記憶ってあるじゃないですか。
あそうだね、
ここに住んでる時はこういう人と付き合ってましたとか、 そうだね、そういうのをふと思い出すと、
あちょっと郷愁みたいなことになるわけか。
そうそうそうそう、そういうノスタルジーというかそういう感じはたまにありますね。
まあまあでも、まあ、寂しさ感じてる暇ないぐらい。
まあまあ今がね充実してるから、
そう
あの昔にすがることはないですね。
まあまあだから今を生きてみないとダメだよ、うん、やっぱり結局は。
まあでもたまにそういうのがあってもいい。
まあまあもちろん。うん、まあ、振り返るときはね、振り返っちゃダメなんてことはない。
ないない、いいんです。古い映画を見るように自分の過去を振り返ったらいいんですよ。でもそれはもう変わることのない古い映画だから。
若い日は
見終わったらもう。
若い日は何みんな何かを目指すんだから。
そうそう。おいおい。
結局キャプテンかよ。
結局キャプテン落ち。
はい。はい、まあそんなこんなでね、
ああしみしみに入ろうとしてますね、
もう1時間も撮ってるんでね。
そうですね、はい、
カフェで周り全員いなくなっちゃったんで、
皆さんがみんな逃げていきましたよ。
そう俺らたちがうるさいから、
はい
はい、ということでそろそろ終わりたいと思います。
はい、
はい、まあまあ夏でおじゃるけれど、
そうですね、暑くなるんですか。あんまりグッと来ないですね。
もうムシムシするじゃない。
そうそう、雨降るからね、蒸すのがしんどいですね。
蒸すのはしんどいですね、
はい、
気分が落ち込みますけれども、
はい、落ち込まんように、はい、
落ち込まんようにみんなで明るく楽しいバーベキューでもまたやろうじゃありませんか。
そうですね、やりましょう、
はい、
遊びに行きましょう。
また来月お会いしようでおじゃるよ。
お会いいたしましょうでおじゃる。
またね。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。